通告に従いまして、一般質問を大きく3点、お尋ねをいたします。年に1回は原子力の防災についてお尋ねすると前も言っておりましたが、まず最初に原子力防災についてお尋ねをいたします。平成27年3月にもお伺いをしましたが、先月11月9日に九州電力玄海原発、3、4号機の、審査書案了承 再稼働は17年以降とありましたが、毎回この質問をして、お聞きしておりますが、来年度にも再開をすることについてどうお考えか市長のご意見をいただきたいと思います。2番目に、9月26日長崎県原子力安全連絡協議会の資料の中に、新規制基準中の、中に意図的な航空機衝突への対応とありました。原子力発電所はテロやミサイルの、標的になる可能性が多いと思いますが、具体的な対処策は九州電力、長崎県の危機管理課などから説明はありましたか、お尋ねをいたします。3番目として、屋内退避所が針島地区、長島地区にできるよう予算が計上されております。三島地区が終わったら UPZ30 キロ圏内の避難所にもできないものか、また先ほどお聞きしました航空機衝突やミサイルテロの場合は防災、訓練のような余裕はないのではないかと思います。その場合には車のある人は一気に、避難ができますが、ない人や逃げ遅れた人はやっぱ30キロ圏内にそのまま、おられると思いますが、避難所にも、30キロ圏内の避難所にも屋内待機施設ができないのか、もしくは久喜地区、長谷地区などの集落にはできないのか、お尋ねをいたします。その3点をまずお尋ねします。
土屋雄二議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
2番、土屋雄二議員の原子力防災についてのご質問にお答えをいたします。平成27年3月で質問をした再稼働について現在どう思っているか再度お尋ねするということでございます。私は基本的に原子力発電にかかる施策は国において決定されるものであると考えております。しかしながら海を隔てて24キロ地点の域から目視できるところに玄海原子力発電所がございます。そのことに不安を感じていらっしゃる市民も少なからずいらっしゃいます。また一旦事故が起きれば放射性物質による直接的な被害がない場合でも風評被害等も予想されるところであります。壱岐市民皆様の生命身体財産と素晴らしい壱岐の島を守るという観点から玄海原子力発電所の再稼働については容認できないと今まで申し上げてまいりました。その考えは現在も全く変わるところはございません。なお国と電力会社は世界で最も厳しい規制基準を満たした原子力発電所を再稼働しているというのであれば、その安全性について市民皆様に分かりやすく国の責任において会社の責任において説明すべきだと考えておりまして、 このことにつきましては機会があるごとに国や九州電力に要請をいたしております。10月22日に東京で行われました限界地区原子力防災会議におきましても、そのことと壱岐市が島であるということの特異性をぜひ考慮してくれということを申し上げてきたところでございます。2点目の9月26日に行われた長崎県原子力安全連絡会の資料新規制基準の中で意図的な航空機衝突への対応とありましたが、テロ・ミサイルなどへの対処は宮殿・県から説明があったかどうかお尋ねするということでございます。テロなどの対応につきましては今回の新規制基準の中で意図的な航空機衝突への対応という項目が入っておりまして、入っております。九州電力と原子力規制委員会の間において非公式の場でこのことについて会合が行われております。その内容についても公表することはできないとのことでございまして、市への説明は受けておりません。なお、テロ等が発生した場合、武力攻撃事態等において武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法でございますが、この法律による壱岐市国民保護計画を策定しておりまして、これに、この内容によって、国からの指示や救援が行われることになると考えております。3点目の原子力防災に関わる屋内退避施設整備が長島地区、春島地区にできるように予算が計上されているけれども、他の UPZ 県内の避難所にも屋内退避施設はできないかということでございます。郷村三島地区の放射線防護対策施設は玄海原子力発電所で事故が発生して避難が必要な時に市系等で壱岐本島への避難ができない場合に備えて3日間避難可能な一時退避施設の整備ということで進めております。国の27年度補正予算により郷村町大島の三島小学校体育館の改修、28年度補正予算によりまして郷村町長島春島地区に施設を建設することといたしております。なお、原子力災害の時の避難につきましては早期に対応することを基本に国の原子力災害対策指針で原子力発電所の状態に基づく基準と各地に配置されている測定器による放射線量の値による基準、この2つの基準が規定をされております。まず原子力発電所の状態に基づく基準につきましては3段階の事態がございます。佐賀県で震度6以上の地震が起きた場合を警戒事態、原子力発電所で全交流電源喪失の場合を施設敷地緊急事態、そして原子炉の冷却機能喪失の場合を全面緊急事態としております。 UPZ 県内の住民はただいま申し上げました警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態のうちこの3段階目の全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において自宅等の屋内に退避、さらに事態が悪化する場合、放射線量の値による基準に基づき飲食物の摂取制限や1週間程度の間に一時移転もしくは避難という行動を取ることとなります。このことは三島地区、壱岐本島にかかわらず同じ考え方であり同じ対応となります。さて、壱岐本島 の UPZ 県内住民の皆様の避難につきましては、海上の天候等の影響を受けないため一時退避することなく壱岐島北部へ移動することが可能であります。ただし、病院や社会福祉施設の入所等で緊急時に即時避難が困難な方がおられますので、壱岐本島でも放射線防護対策施設の整備は必要であると考えております。このため市内の福祉施設、有償病院および県市の関係部署を構成員とした壱岐市 福祉保健施設防災連絡会を立ち上げておりまして、その中で施設避難計画の実効性向上と合わせて放射線防護施設整備に向けた協議を現在開始をしておるところでございます。
議長。
はい、土屋議員。
それでは、最初の、1番目の再稼働についてですが、市長もやはり島民でも反対の意図が結構反対という、もう私たちは目の前に見えるけどですね、反対の意図が結構おられます。でも国の施策としてどうしてもあることだからですね、それは仕方ないことですけど、できれば反対で再稼働がないというより、事故がない、前回市長も言われた100万分の1でもと前回市長は言われました。とにかくその事故のない状態を維持して再稼働は仕方ないと思いますが、そういう状態でやります。2番目に意図的な航空機への対応、まあ多分これを明かしたらやっぱり他のテロとかミサイルのだから、それでもですね、やっぱりミサイルが来たら防災訓練のような形での避難は多分できない、一時退避とかそれで避難対象ができないものかお尋ねしましたが、計画がないということで本土地区は、30キロ圏外への速やかな避難、それが基本となるということですが、壱岐市の防災計画の原子力防災対策編の中に避難道路は集合場所から、国道とか、県道を通って避難所まで行くとなっておりますが、ここでちょっと一つお願いじゃないですけど、当地区は初山地区は避難所県道より避難所が初山小学校となっております。それから県道まで避難道路がありますが、避難道路下っていって壺を通って避難所として国道を通って避難するようになっておりますが、前回初山小学校にバスが来て避難をするということはバス1台やっと通るぐらいの、おかげさまで県道は壺から大久保まで避難道路としての拡幅工事ができるようになりました。でも今度は学校から避難道路までの道が狭く側溝のついてないところとかですね、そういうところが多い。できれば避難所としての 役割を果たすために、スピード感を持ってやっていただきたいと思います。それと緊急事態の場合は学校に寄らなくて車で、初山の場合は中央線から芝原の南側線ですね、とあとは坪の梅津神殿から片原線、車で移動するなら、避難するならそちらを通ると思います。また両方とも狭く避難が救急車ですらすれ違うところできないところですね。特に中央線から芝原の南側線あそこを通るのは、この前田原議員も言われました通り狭いし速攻蓋がない、早急に蓋をつけたり、拡幅工事ができればとお願いをしたいと思いますが、 毎年防災訓練はあっておりますが、その度に道の狭さを痛感しております。屋内退避場が退避施設ができないのであれば、30キロ圏外への避難ということであれば、避難道路の使用する市道の整備を早急に行っていただきたいと思いますが、市長の見解をお願いします。
はい、白川市長。
津田議員の再質問でございますけれども、私は壱岐市の市長として、市民の皆さんが不安を感じていらっしゃる、そのことは事実でございまして、そういった状況の中で、再稼働については容認できないということをずっと申し上げてまいりました。そういった中で、九州電力から折々に、いろんな安全対策等についてですね、ご説明にお見えになります。今福島原発の同じような事故が起こった場合、建屋から放射性物質が出ない取り組みをしているんだと、数字的には、何千分の1ぐらいしか出ないとおっしゃっております。しかし私はですね、その建屋から、全く出ないんだということを言ってくださいよということを言っているわけです。福島の状況よりも状況の例えば何番のであっても出ることに間違いないわけですから、そのことを言ってくれと言っておりますが、それはなかなか言っていただけません。また UPZ、 ここで市民の皆様にもですね、正しい理解をしていただきたいというものがございます。UPZ を30キロ圏内でございますけれども、国の考え方は UPZ を30キロ圏の30キロまでは来ないというのがですね、国の考え方でございまして、説明でございまして、 UPZ を30キロと言いますとですね、30キロまで来るんだとこう比較的考えるわけです。で、玄海原子力発電所の事故が起こった時のシミュレーションがございました。でその時に、1週間後のそれはですね、急な、南寄りの強い風が吹いたりなんかすると、これはもう、シミュレーション全く当てにならないわけですけれども、その時でも1週間後にご存じのように壱岐水道の真ん中ぐらいまでしか放射性物質は拡散しないんだというシミュレーションがございました。でそれについてはいろいろ物議を醸したこともあるわけでございますけれどもですね、今シミュレーションではそういうことになっているわけでございます。で先ほど申しました、1週間の間において避難をする。で従いまして、ここでまた誤解があると思うんですけど、原子力発電所の事故が起こった、さあ逃げろということにはならないわけですね。今のところ1週間ぐらいした時に、壱岐水道の真ん中ぐらいまで来るという、そういうシミュレーションでございまして、この辺のですね、私はそのことで安心しなさいと言っているわけではないんです。過大なですね、ご心配をなさらないように、さあ事故が起こった、さあ逃げろということではなくて、いろんな状況の報告があったときに、それに対応したいわゆる退避をしてくださいよ、慌てて一気に退避するということにはならないということをですね、ぜひ申し上げたいと思っております。そういった中で、道路の拡幅、これはですね、もう絶対必要でございます。もうその早い遅いにかかわらず必要でございますが、そのことは自分は頭に入れながらも、現実問題としてなかなか道路の確保できないということでございますが、おっしゃるように、例えば水路の蓋とか、そういったものについてはですね、やはり積極的に推進していかなきゃいけないと思っておるところであります。
以上。
はい、土屋議員。
言われた通り1週間ぐらいで対応できるような玄海原発の事故ならいいです。先ほども言いました、今はミサイルテロとか言って一気に来る場合もありますので、皆 避難道路とかそういう大施設は病院関係、福祉関係は検討してあると言われましたので、ぜひ市民が安心するような形で避難道路はこうなってますよとか広い道があります、東地区は坪の方から行きますと片原まで行く、そしてこっちから言うと石田線まで出たら広い道出たという感じがするんですね。だからやはり避難道路としての役目を果たすようにやっていただきたいと思います。次に2番目の質問に移らさせていただきます。ガソリン価格についてお尋ねをいたします。島はガソリンが高いとか経由も高い、福岡のスタンドに行きますとガソリンのか、スタンドの看板にガソリンの値段が書いてあるんですね。だ必ず皆さん団体で行くとここは110何円よとか、はあ、行きとは40円も30円も40円も違うとかいう、こう話がなし高っちゃろうとかいう話があります。やっぱりちょっと聞くところによりますと、行きは福岡の売り値ぐらいで仕入れが入ってくるそうですね。だから高いとは仕方ないかなと思いますが、この前11月28日の全国のガソリン平均が出てましたので、ガソリンが全国で 121.7 円ですね。廃屋が 132.6 円、軽油が 99.5 円、灯油が18リッターで 1073.5 円と、一応平均はなっておりました。私2、3日前にガソリンを入れましたらリッター154円ですね。経費はいくらやろうかと思って聞きましたら133円と言われました。この全国平均は12月1日かなんかで見ましたら100、ガソリンは110円台、119円ぐらいになっておりました。日本で一番安いとは宮崎県となり、長崎は、後ろの方に順番がなっておりました。やっぱり壱岐のスタンドさんたちも人件費などで、一生懸命経営をしてあると思いますが、全国平均と比べるともう差がですね、5円10円ならいいですけどちょっと差がありすぎるのなと思いましてお尋ねをしますが、国境離島新法で活用で、ガソリン代が安くならない、燃料費がですね安くならないものかと思ってちょっと調べてみました。国境離島新法の要望では一般旅客定期航路事業にかかる運賃の定廉化、国内定期空路運送事業にかかる運賃の定廉化とか、漁船燃料の低廉化、操業にかかる費用の助成、雇用創出の拡充ですね。だいたいこれが主な基本柱だと思っております。その中に、私が思うには国境離島新法に関わらる 離島はガソリン経由の揮発税の中の暫定税率があります。それを廃止または免除できるよう国に要望してはどうだろうかという思っております。暫定税率で、揮発油税、地方税、地方道路税、自動車取得税、自動車 重量税にもかかっておりますが、ガソリンには、気圧税のほかに、暫定税率ですね、本則税率、石油税率、本体価格と最後に消費税まで入れますと4つの税金がかかっております。暫定税率が、暫定税率とは1993年ですかね、地方の道路の整備とかそういうために作られて、大体短期の方でやりましたが、今までずっと延長延長で伸びてきて、まあ、これからもある程度いかないと思いますが、暫定税率でいきますと、ガソリンリッター25.1円、軽油で 17.1 円ですね。これがガソリンにかかっ、ガソリン税は燃料にかかっていると思います。国境離島に住む我々は少しでも価格の格差を残すためにできましたら、域の人口を減らさないためにもガソリンの暫定税率を廃止してもらうか免除してもらうか、そういう要望を出したらどうだろうかと思いますが、市長のご意見を求めます。
土屋議員の2番目のご質問のガソリン価格について、国境離島新法を利用して市民生活に関わるガソリン価格を本土並みとはいかなくても本土に近い価格にすることはできないかというご質問でございます。離島のガソリン価格につきましては国境離島新法には残念ながら支援メニューがございませんが、現在の国の施策といたしまして離島ガソリン流通コスト支援事業により支援がなされているところでございます。長崎県民共同課のレギュラーガソリンの店頭小売価格の推移調査によりますと、本年11月の全国平均が1リットル当たり126円、県内離島以外の地域の平均が133円、県内離島の平均が154円、壱岐市内の平均が156円となっておりまして、全国平均とでは30円の価格差がございます。また過去に実施された離島における石油製品モニタリング調査結果によりますと、本土と離島におきまして価格差が生じる原因としては2つの要因がございます。1つは流通コストの格差によるものでございまして、ガソリン輸送所のある離島、ローリー配送の離島、ドラム缶輸送の離島などガソリンの輸送形態により流通コスト面で本土との価格差が生じること、またガソリン輸送所のある離島でも需要の規模によりタンクの容量が小さい場合はタンカーの配送コスト、維持費などが割高となります。2つ目は経営規模、経営形態との格差によるものでございます。離島では1サービスステーションあたりの月間販売量が全国平均に比べて4分の1から3分の1と程度と大変少ないためにマージンが割高となっていることがございます。自動車関連、また自動車関連商品の販売、洗車、整備などの燃料収益以外の油害売上高が全国平均に比べて少ないということもございます。また本土ではサービスステーションの従業員は人件費を抑えるためにアルバイトが多い状況でございますけれども、離島ではサービスステーションは雇用の受け皿として重要な位置づけがなされておりまして、正社員が大半という状況であることが挙げられます。このことについてはやはり正社員を主として雇っていただいているということについて感謝を申し上げたいと思っておる次第であります。国はこの格差の縮小を支援するために離島ガソリン流通コスト支援事業によりまして壱岐市においては1リットル当たり10円の補助を行っているところであります。このことについては長崎県市長会において本市が担当する項目として離島地域における燃油コスト等の格差税についてを国の提言として毎年要望を行っておりますけれども、今後も引き続き 国の支援の継続拡充を要望してまいります。議員ご指摘の暫定税制につきましては数年前に国会でも取り上げられました、あるいは次元立法でございまして、廃止すべきだということでございましたけれども、結果的に延長になったところでございます。この暫定税率をはじめ、今私たちどもは全国離島としてですね、離島においては消費税を廃止すべきだと、あるいは主に消費税ですね、消費税を廃止すべきだというようなことをですね、強く要望しておりまして、個別にガソリンの暫定税率をということには今いたしておりません。ただヨーロッパでは離島について消費税をかけないという離島もたくさんございます。そういったことからですね、引き続き全国離島として離島に対する消費税の廃止についてですね、減免について要求をしていきたいと思っておるところであります。
議長。
はい、土屋議員。
国の輸送コストに10円ですかね、リッター、補助があって、また行きの場合は使用量も少ないから、やはりスタンドもそれだけの経費はかかると思います。そこやっぱり消費税暫定税率というのはもう廃止、民主党あたりは前回もなんか反対ですね。だから国境離島にかかる島だけで行くからそういうことはできないか、国境離島でできないかということは、ちょっと予算を取るわけじゃなくて削ってもらうだけを基本として一応要望は出せないかということを、お願いします。消費税はそうですね、消費税のあれも4つもかかっている税金ですので、離島は特に優遇していただくべきだと思いますが、市長の見解をお願いします。
はい、白川市長。
冒頭申し上げましたように、法律というのはその趣旨というのはございまして、この国境離島新法の趣旨の中にですね、その税率の減免というのはもちろん大きくはですね、交流人口の拡大であるとか ありますから、そういったことを減免してガソリンを安くする、それが確かに小売人口の拡大とつながる、それはもう十分理解できますけれども、この国境離島新法のそのメニューといいますか、その中に入っていないということで、国境離島新法を利用するということにはならないということをご理解いただきたいと思っています。
議長。
はい、市議員。
やはり島に住んで、まあ本土から見れば島に住んでるから仕方ないと思われますが、何かの形でやはり税金を少しでも安くしてもらうことですね、要望、地方創生とかそういうので何かいい要望ができればと思います。よろしくお願いをしたいと思います。2番目終わりまして、次3番目に移らさせていただきます。これも毎回質問をさせておりますいただいております野犬についてお尋ね申し上げます。先月子牛が野犬に追われたと聞きました。まあ、そのせいで死んだかどうかは分かりませんが、死んだやつが野犬に噛まれていたということを聞いております。それとか牛小屋の飼料を食べに来て困るとか、やはり群れを作ってですね、来てますので、とにかく、怖いというイメージがみんな、もうそれにだんだん慣れて来ております。環境衛生課に聞きますと、犬の対策捕獲 機などで捕まえるしかないと聞いております。捕獲機が30機ですかね、壱岐市に、すると保健所に2機、業務委託をして、捕獲をしているそうです。27年度に158匹ですか、本年度が11月末で119と、やはりすごい数が取れています。そしてよその行政では避妊の補助を出したりしているとこもありますが、野犬同士で増える件、避妊の補助も出してもですね、それと課に聞きますと25年度で廃止となっているということです。室内犬とかその野犬になりにくいですね、犬がほとんどの避妊の補助を受けてあるということです。市長は前回も言われました通り、餌を与えないとか犬、放し飼いをしないとかですね、やはりそういう形でして捕獲器を使ってやるしかないのがやっぱ各自治体そういう状況だと思っております。その中でこの前かと話していますとき、有畜農家などに野犬への対策ですね、繁殖期の犬の群れなどに注意する、それとか捕獲器の設置場所に設置をするため 目撃情報などを寄せて市の広報誌、回覧やチラシ、ここ 2,3 日前にも防災無線でやっと言っていただきました。野犬のお知らせを市民皆さんにお知らせをして、やはり目撃情報でここにいっぱいいるよ、そういうところに捕獲器を置いて、市民皆さんと一緒に行政が取り組むべきだと思っております。市長のお考えを。
はい、白川市長。
次の3番目の質問でございまして、野犬についての今後の対処はとのご質問でございます。以前にもご質問いただきましたけれども、大変、対策に苦慮しているというのが現実でございます。現在の対応といたしましては、市内には議員ご存じ、さっきおっしゃいました捕獲器30機を常時設置をしております。市民の皆様から野犬についての情報が寄せられました場合は、直ちにその常設している30機のいくつかを移動してですね、そこに設置をしているという、そういう状況にございます。その捕獲につきましては、やはり捕獲器への警戒心が非常に強くですね、捕獲が困難な状況にございますけれども、平成27年度には158頭、本年は現在まで119頭捕獲しているところであります。ご存じの通り、捕獲の方法が限られている状況の中にありますけれども、壱岐保健所とも協議を重ね、睡眠剤の使用が可能な場所については1週間程度の餌付けをした後に、保健所の獣医師の指導のもと睡眠剤での捕獲にも取り組んでおります。今後も市民皆様から野犬についての情報をいただき、その状況に合わせ迅速に対応してまいりたいと思います。先ほどおっしゃるようにですね、ペットのよりもやはりもう野犬で繁殖してしまうということでございますけれども、平成20年9月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正されまして、所有者の責務としてペット等の習性使用が明記され、犬猫の寿命が来るまで責任を持って飼うことが求められております。野犬のいない安心して暮らせる町づくりのために、野犬を増やさない取り組みについて、今後も広報誌、 チラシ等によって、市民皆様へ周知をしてまいりますので、どうぞ野犬の情報等をお寄せいただきますようにお願いを申し上げます。
以上。
はい、土屋議員。
おかげさまで防災無線で 2,3 日放送をしていただいているので、やはり有畜農家などの餌とか、やはり牛が追われたとか、そういうと徹底してですね、広報を流していただきたい。それとやはり繁殖期には群れを作って子供をかばうために、やはり危険ですので、その時期は特に放送等をやっていただいてですね、それと先ほども言われましたように目撃情報を的確にお知らせをいただいて、なかなか見て見ぬふする人もいますよね。ここいっぱいおるから取りに来てくれちゅうと情報をいただいて、少しでも野犬が減りますようお願いを申し上げます。ちょっと早いですけど、以上で私の一般質問を終わります。